はい、おはようございます。井上です。2024年8月21日水曜日ですね。今朝も朝の配信をスタートしていきたいと思います。今日はですね、銀行業界も出す年功序列、役割重視、中途採用拡大というね、時事通信の記事がありましたので、まあそれについてね、まあ、日本のなんか人事制度についてちょっと思っていることをお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずは番組のフォローをね、ぜひお願いします。番組のフォローをぜひお願いしますというところで、今日はですね、銀行業界も脱年功序列、役割重視、中途採用拡大という記事がありましたので、ちょっと冒頭読ませていただきます。大手銀行が年功序列から脱却を図っている。デジタル化など業務が多様化する中、業界の垣根を越えて人材獲得競争が激化していることが一因だ。各行は勤続年数よりも担う役割を重視した給与体系に移行、中途採用も大幅に増やしている。入行後は支店長を目指し、50歳前後で外部に出向を転籍するといった従来の銀行員の像は崩れつつある。みずのフィナンシャルグループは7月人事制度を刷新、ポストごとに不要等級に基づき支払う役割給に給与を一本化し、年功年次に関わらず昇進昇格できるようにした。銀行証券グループなどのグループ内の待遇格差の解消し、社員が自ら望むキャリアを後押しする、そんなようなね、なったんですね。で、三井住友もそうですし、 UFJ も変わっているというところで、まあまあ、あの若い人にとってはめちゃめちゃいいですよね。やりがいがあるし、将来の可能性もすごくあるので、まあ、とても、多分嬉しい制度というか、あれかもしれないですけど、こうやって人事のとか給与体系とかを、まあ、今までとね、違った形にガサッといじるとですね、まあ、どうしても、損する人、得する人で出てきちゃうんですよね。もう仕方がないんですけれども、例えば、多分今までだったら50歳ぐらいで、まあ、出向転籍っていう体で動いてたわけですよね。だからそれがなくなると。で、それまでの実績とか頑張りによって評価されるってことになった時に、じゃあ転籍とか、まあどうなのか分かんないですけど、とにかくそこまで今まで銀行の人事制度のルールにのっとってきた人たちが間違いなく不遇な思いをするわけなんですよね。 ほぼほぼ、うん。で、あとはそう、若いうちに登用できるぞっていうところも当然ね、で、若手にとってはすごくチャンスがあるし、頑張りがやりがいもすごく出てくるっていうところはあるんだけれども、結局ですね、日本人ってどうしても妬み、そねみがすごい人種なんですよ、どの道。だから和を大事にするとか、調を大事にするとかっていうところが根底にあるから、だからこういった、なんかどっちかって欧米的じゃないですか。ね。できるやつがガンと稼いでいくとね、昇進していくっていうのはもう欧米的なんですよ。だから日本にとってあんま馴染まない制度なんですよね。だから、これね、多分導入過渡期はすごく圧力を生んでしまうリスクが非常に高いのかなっていう気がすごくします。もちろん制度としては全然私個人的には賛成ですけれども、むしろどちらかというと、若い時はそういうふうに思ってたわけだから、なんでたまたま早く生まれただけなのにえれんだよとか、早く入社しただけにえれんだよとか思った時期は当然あるので、否定は全然しないんだけれども、だから逆の立場から考えていくと、まあそういった、なんであいつあんな若いのにいきなりみたいな感じのことが絶対起こってしまうのはもう仕方がないのかなっていうふうに思います。で、結局こうやってあれですよね、人材獲得っていうことを考えた時に、要はね、今後若い人材を獲得していかないと、他の業種業態と比べてね、遅れを取っちゃいかん。特に銀行って昔ながらの慣習がある、まあどちらかというと役所に近い、体だと思うので、年功序列とか維持されてきたところもそのままだとまずいぞっていうところで、まあ変えようとしているわけなんだけれども、まあだからそれがこの過渡期の間にどうなるのかっていうところですね。で、私も会社員時代に、この人事制度の改定っていうことで遭遇したことがあるんですよ。ね、遭遇したことがあるんですよ。今までどちらかというと年功序列型の、まあ、でやっていて、ある程度の年数を重ねていくと、ポストがついて給料も上がるみたいな感じだったのが、まあ、一気になんか、こう、なんすかな、評価制度みたいなのがドンと入ってきて変わった時期があったんですね。で、やっぱりその評価の格付けをするときって最初の設定ってすごく難しくて、当然そこでもなんか不遇とか、その時のね、評価される人がみたいな感じで結構やっぱばらつきがあったっていうのがあるんですよね。で、それがやっぱり是正されるのには5、6年かかるかな、是正され、それぐらい時間がかかっていて、で、同時にその中でやっぱりこういったところでね、社員からの不満も出てくるっていうことも当然あるわけなんですよね。だからそれを押し切ってでも通すべきだったんだけれども、またそこでなんか微妙にこう人事制度カスタマイズとかしちゃったら、いつまで、なんだ、過渡期が続くねんっていう状況ではあったと思うので、やっぱそれだけ難しいんですよ、制度設計変えるっていうのは。特に人事とは。要はお金に関わる問題なので。 で、結局この人事とかそういうのをね、制度をガラッと変えて、今までの要は秩序が乱れるわけじゃないですか、極論で。そうすると、社内での人間関係も乱れるリスクってめちゃめちゃでかいんですよね。だからこういったところでかなり慎重にやらんと難しいのかなっていうふうに思います。で、結局ね、じゃあそうなってくると賃金をっていう話になってくると、第一弾ってやるべきなのは何かって言ったら、退職金やめた方がいいと思うんですよ。退職金をね。やめた方がいいと。で、退職金やめたってゼロにせよってことじゃなくて、退職金って結局後払い給与なわけじゃないですか。ね。後払い給与。要は年功序列型の仕組みがあった上で、で、それで最後長いこと勤めてくれてご苦労さんっていうところで、最後ドンとお金を渡すと。で、そのドンとお金を渡すのって何かって言ったら、要は自分たちが本来もらうべきだったものを後に積み立ててるようなもんなんですよね、結局は。うん、そういう制度、そういう、もともとそういう立て付けだったはずなんですよ。退職金ってね。で、まあその分ね、金額がでかいから税制上も若干優遇されてるぞっていうことがあるんだけれども、こうやってやっぱり年功序列型の仕組みの中で生きている制度だと思うんですよ。で、これからのように転職が当たり前に行われるような世の中になってきたら、むしろ後払い給料って働く手からしたら損なわけですよね。だからまずは、大企業とかがやるべきことなのは、その、徐々にその、ね、いきなりね、100をゼロにするのは無理、ゼロっていうか、その、月々のね、年間の給与に振り返るのは無理だから、だから、とにかく、例えば最初は 50% みたいな感じで、徐々に移行していって、それこそ5年ぐらいかけて、完全に、退職金っていうものを、まあ、なくしていく。なくしていくというか、その、給与に上積みしていくっていうふうにしていった方が、いいと思うんですよ。そうすると年収自体は上がるじゃないですか。ね、上がってくる。でもちろんね、そうなってくるとじゃあ今の住宅ローンとかっても退職金を当て込んでるケースもあるんだけれども、実際問題でじゃあ退職金本当にもらえるのかっていうことって結構疑問じゃないですか。もうもらえるんですよ。もらえるんだけれども、あの果たしてその自分が望んでいた金額がもらえるかとかって結構微妙な今ラインになってると思うんですよね。だそう考えると、まあ、これで人生を変えていくことももちろん大事なんだけれども、ただ変えるとなると結構社内で圧力があると、それをやりきる覚悟があるんだったら全然いいんだけれども、まあ、そうじゃないんだったら、まず第一弾としてやるべきなのは退職金をなくす。で、退職金って要は後払い給与だから、それをもう普段の給与に反映させるという形にしてった方が、要は会社員とかね、その従業員の年収が上がるわけじゃないですか、その分ね。で、もちろん、その税制上の優遇ということが受けにくくなっちゃうわけですよね。だって、その最後にまとめてもらうからこそ、退職金って結構税金本当かかりにくくなってるんですよ。控除とかめちゃめちゃ多いんで。だけどそれを月々の給与に割り振っちゃうと、月々の所得が増えるから、当然、なんつうんかな、社会保険料とか、税金とか高くなっちゃうわけですよね。だからそれは国が、そこの部分、だから退職金、後払い退職金分を振り返る分に関しては、その、なんつうのかな、もう非課税とかね、社会保障のカウント外にするみたいな感じにやっていけばいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。だからその、特例として、その5年、10年ぐらいの移行期間の特例としてやっていった方が、まあ、シュッとくるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、もちろんね、退職金をなくすとかね、その前に振り返るってことやると、まあ、もっとね、人生レベルで大きな制度設計が必要なわけじゃないですか。さっき言った住宅ローンとか当て込んでるってことも当然あり得るので、だからそういったことを考慮しながらやってた方がいいんじゃないかなっていう気は私はすごくしています。で、あとなんか金融所得課税みたいな話も今出てきてるじゃないですか。自民党総裁選で。あ、もう絶対やめた方がいいと思いますけどね。うん。金融所得課税って結局、まあもちろんね、家が生まれながら裕福だったからそういうの、優遇を受けてる人もいますけど、だけど、そうじゃなくて、例えば自分が普段が貯めててね、給与なんかやりくりしていって、だって、あれじゃないですか、給与でやりくりしていて、で、残ったお金で投資をした場合、個人とかの場合ね、投資をしていくわけじゃないですか。で、そこで生まれた利益に対してまた税金がかかってそもそもおかしな話ですよね。だって税金払ってるものを元手にしてるわけだから。で、すでに今 20% 取られてるわけだから、で、20% が要は、これ額がちっちゃくは、でかかろうがちっちゃかろうがもう同じなので、まあちょっと上げましょうよみたいな手があると思うんだけど、もうこれ 20% むしろもうちょっと下げた方がいいんじゃねっていうふうに、まあ思ったりはするんですけれどもね。うん。まあそこら辺ももうちょっとね、全部トータルでやっぱ考えていかないと、社会保障と税と社会保障と、あとはその、給与とかね、そういう支払い方とか全部トータルで考えるべきかなと私は思います。というところで今日はですね、銀行業界も脱年功序列、役割重視、中途採用拡大というね、記事がありましたので、まあなかなか難しいことに銀行チャレンジするなというふうに思いましたね。それについて思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、まあいろいろこういうご意見あろうかと思いますので、私はこう思うよってことがあれば、コメント欄にコメントいただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上させていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。